13-5 その他の項目。ちょっと寄ってんか。市内の47の社会福祉法人が共同し取り組みを行っています。日時7月2日から5日の正午から午後5時、相談は午後2時から。場所桜部庵長屋門スペース桜木町。内容保育園児の作品展示、障害者作業所の手作り品の販売、高齢者施設職員による相談、健康啓発。問い合わせ先、市社会福祉協議会、電話 838-0400。 渡航前には感染症対策を。海外では日本で発生していない感染症が流行している地域があり、注意が必要です。渡航前にはどんな感染症が流行しているか情報を入手し、予防接種を受けるなど、必要な対策をしてください。詳しくは、厚生労働省検疫所や国立感染症研究所のホームページを見てください。帰国後2週間は体調変化に注意し、体調が優れないときは医療機関に渡航歴があることを事前に伝えて受診しましょう。問い合わせ先、保健予防課、電話 829-7773。 生活保護制度とは、暮らしに困っている人に国が健康で文化的な最低限度の生活を保障するための必要な給付を行い、自分で生活できるように援助することを目的とした制度です。働く能力、預貯金などの資産、他の福祉施策など、あらゆるものを活用しても、なお生活に困窮するときに適用されます。不正受給への厳格な対応。不正受給は生活保護制度に対する市民の信頼を揺るがす許しがたい行為です。不正受給を確認したときは、保護費の返還や保護の停止、廃止などの処分を行います。給料明細書の偽造や収入の過少申告など、悪質なときは警察と連携し、刑事告訴を行っています。生活保護適正化ホットライン。自立した生活が送れず、援助が必要な世帯や生活保護費の不正受給などの情報を電話またはメール、窓口で受け付けています。問い合わせ先、保護課、電話 838-0347。 生活困窮者自立支援制度。自立相談支援。生活保護受給に至る前の生活困窮者の仕事や暮らしなどの困りごとの相談に応じます。相談員が自宅へ訪問して話を聞くこともできます。相談内容により関係機関などと連携し、相談者の自立に向けた支援を継続的に行います。住居確保給付金。離職者などで就労能力や就労意欲のある人のうち、住宅を喪失している、またはその恐れがある人が対象です。市とハローワークによる就労支援を受けながら、賃貸住宅の家賃の支給が受けられます。対象、申請時に離職後2年以内の65歳未満の人で、毎月2回以上、ハローワークに給食の申し込みを行い、収入や預貯金が一定額以下など。支給額、単身世帯は39,000円、2人世帯は47,000円、3人から5人世帯は51,000円を上限とした収入に応じた額。なお、6人以上の世帯については問い合わせてください。支給期間、原則3ヶ月、就職活動を誠実に行っているときなどは3ヶ月延長可能、 最長9ヶ月。家計改善支援。家計に問題を抱える生活困窮者などに対し、専門的な助言、指導などを行い、家計を管理する能力を高め、早期に生活が再生されるよう支援を行います。申し込み問い合わせ先。制度家計改善支援事業については、保護課、電話 838-0347。相談については、市社会福祉協議会、電話 812-2040。8月1日木曜日からの医療証を更新。子ども医療証。7月31日水曜日まで有効の子ども医療の医療証を持っている人に新しい医療証を7月下旬に郵送します。医療証の新規申請対象。次のすべてに該当する人。1、0歳から18歳までの人。18歳になった最初の3月31日まで。2、市の住民基本台帳に記録されている人。3、健康保険に加入している人。生活保護を受給している人や、ひとり親家庭、医療費助成を受給している人などは除きます。申請、子どもの健康保険証を持って、保健事業室、医療助成担当、または市民課、または各シティステーション、堀溝サービス窓口へ。なお、6歳までの就学前の子どもは、保護者の所得確認が必要です。申請時にマイナンバー、主たる扶養義務者がわかるもの、または所得、課税証明書が必要です。所得申告をしてない人は、マイナンバーで所得確認はできません。老人医療証。7月31日水曜日まで有効の老人医療証、黄色を持ち、受給資格の確認ができた人に、新しい医療証、空色を7月下旬に郵送します。経過措置。平成30年3月31日で、老人医療費助成制度は廃止となりましたが、30年3月31日以前から老人医療を受給しており、30年4月1日以降も、引き続き老人医療費助成の資格がある人、自立支援受給者証、結核患者票、難病受給者証を所持していることにより、老人医療を受給していた人は、令和3年3月31日まで継続して受給できます。なお、3年3月31日までに資格を喪失した人は、その時点で老人医療の資格を喪失します。詳しくは問い合わせてください。いずれも所得制限があります。次の表の通りです。表です。老人医療の所得制限。扶養人数。なし。所得制限額。224万円。一人。259万円。2人288万円3人317万円4人以上1人マスごとに29万円を加算。表を終わります。なお、平成31年4月1日から医療助成担当窓口は保健福祉センター2階に移転しました。問い合わせ先、保健事業室医療助成担当、電話 812-2363。 食中毒に注意。食中毒は夏季に多く発生するため、これからの季節は注意が必要です。食中毒の主な原因は細菌とウイルスです。注意すれば防ぐことができる食中毒、予防のポイントをしっかり押さえましょう。食中毒を防ぐ3つの原則。つけない。 こまめな手洗いを心がけ、生肉を触った後は手の甲、手首、爪の間もよく洗う。まな板などの調理器具は使った後はきれいに洗い、殺菌する。増やさない。購入した食材はなるべく早く冷蔵庫で保存し、詰めすぎや開けっぱなしに注意し、庫内の温度は10度以下に保つ。やっつける。中心部まで十分に加熱する。目安は中心部の温度が90度で1分半以上。食中毒を防ぐ6つのポイント。買い物。生鮮食品は新鮮なものを購入し、寄り道をせずに持ち運びの時間を短くする。家庭での保存。冷蔵や冷凍の必要な食品は持ち帰ったらすぐに冷蔵庫や冷凍庫に入れる。下準備。調理の前に丁寧に手を洗う。調理。台所やタオル、布巾は清潔にし、肉や魚は十分に加熱する。食事。食べる前に丁寧に手を洗い、作った料理は長時間室温で放置しない。残った食品。やむを得ず残った食品は室温で放置せず、冷蔵庫や冷凍庫で保存する。温め直す時も十分に加熱する。少しでも怪しいと思ったら食べずに捨てる。抵抗力の弱い子どもや高齢者は少しの菌でも重症化しやすいため、特に注意が必要です。吐き気や嘔吐、腹痛や下痢、発熱などの症状が現れたら食中毒が疑われます。もしかしてと思ったら速やかに医療機関を受診しましょう。肉の生食はやめよう。肉を生で食べるとサルモネラ菌やカンピロバクターという細菌などによる食中毒を起こす可能性があります。府内の食中毒発生件数のうち過半数はカンピロバクターが原因です。中でも加熱不十分の肉料理を原因とするカンピロバクター食中毒が多発しています。中心部までしっかり加熱して食べましょう。問い合わせ先、保健衛生課、電話829-7721。こんにちは、寝屋川市保健所です。4月から市の保健所ができました。これから広報寝屋川で業務や取り組みについてお知らせします。コラム、保健師ってどんな仕事？難病担当保健師の役割。難病担当保健師の主な役割は、1、生活上での困りごとや今後の生活についての相談支援。2、関係機関、病院や訪問看護、ケアマネジャーなどとの必要なサービスの調整などがあります。難病と診断されたけれど、どうしたらいいのか。指定難病医療費助成以外で使えるサービスは？など、不安な気持ちや困りごとを相談してみませんか？一緒に考え、サポートします。指定難病の受給者証を持っていない人でも、相談事があれば電話や窓口、訪問で対応します。抱え込まず、気軽に相談してください。問い合わせ先、保健予防課難病担当、市立保健福祉センター1階保健所、すこやかステーション内、電話 812-2361。 以上で健康福祉に関する情報を終わります。